主な議案6月定例会要約してお伝えしています。報告案件令和5年度刈谷市一般会計継続費の繰越について。継続費とは数年度にわたり予算を支出するもので、完了までに期間を要する事業に適用します。経費の総額や年割額はあらかじめ決められていますが、事業の進行状況により順次繰り越して支出します。杉名作業所等整備事業、市道0140号線ほか道路新設改良事業、藤松南小学校体育館改築事業、住吉小学校擁壁改修事業、その2、仮称、会津間川河川敷運動広場整備事業。継続費の総額、41億6479万円。繰り越し総額、7億8666万8000円。令和5年度、刈谷市一般会計、繰り越し免許費の繰り越しについて。繰り越し免許費とは、天候不順、交渉の不調などにより事業の完了が遅れるような場合など、翌年度に限り予算を繰り越して支出できるものです。刈谷の魅力発信事業、放課後児童クラブ施設整備事業、JR 刈谷駅総合改善事業、魅力あふれる公園づくり事業、体育館トイレ等改修事業など57件。繰り越し総額33億2217万1000円。炭鉱議案、訴えの提起について。質問、これまでの訴えの提起の件数はどのくらいか。答弁、平成15年度からこれまでに72件である。質問、市営住宅の入居世帯数と明け渡し要件に該当する世帯の割合とその推移はどのようか。答弁、令和6年4月1日時点における入居世帯は1026世帯である。また過去3年間における3ヶ月以上の家賃滞納世帯の割合は、令和3年度は44世帯で 4.2%、4年度は51世帯で 4.8%、5年度は39世帯で 3.8% である。質問、滞納者に対して市が行っている取り組みはどのようか。答弁、支払い期日までの家賃納入が確認できなかった方に対して、直ちに納付書を送付し、督促をしている。滞納期間が3ヶ月を超えた段階で、催告書の送付を行うとともに、電話連絡や訪問による接触を図り、滞納家賃の支払いを強く求めている。諸事情により、即時の納付が困難な方については、詳細に相手の置かれている状況を聞き取り、分納の対応を行うほか、著しい収入の減少や生活に困窮している様子が確認された場合は、適宜、福祉部局との連携も行っている。質問、訴えの提起の目的は何か。答弁、訴えの提起では、住宅の明け渡し及び家賃の支払いを訴訟により求めるが、手順としては、まず和解による解決を目指している。和解が成立した場合、2つの効果が考えられ、1つ目は、訴訟を行うことなく、双方合意のもと、相手方に寄り添った形で解決できること。2つ目は、和解が破られた場合、 訴訟をせず、速やかに強制執行に移行できることである。条例議案。刈谷市子ども医療費支給条例の一部改正について。質問。従来の市の方針から医療費助成の拡充に舵を切ったが、なぜこのタイミングなのか。答弁。子どもたちが日本のどこに住んでいても安心して医療が受けられるよう、自治体間で生じている差異を解消し、全国一律の子ども医療費助成制度を国の責務として創設することが望ましいと考え、全国市長会を通じて国に対して要望してきた一方、国においては次元の異なる少子化対策が検討される中で、全国一律の子ども医療費の無償化も検討されてきたことから、刈谷市としてもその動向を注視してきた。こうした中、令和5年12月22日に閣議決定された子ども未来戦略において、全国一律の子ども医療費の無償化の導入は見送られたものの、地方自治体の単独事業により医療費助成を行うと国民健康保険の国庫負担が減額される措置について、18歳年度末までの子どもの医療費助成にかかる減額調整措置が令和6年度から廃止されることになった。また、県内において令和6年4月1日現在、7割の市町村が高校生世代の通院にかかる医療費助成を実施しており、今後も実施市町村は増えていくと予想され、住んでいる市町村によって高校生世代の医療費負担が異なるという不公平感が強まってきている。このことから、令和7年度から高校生世代の通院にかかる医療費助成を実施していきたいと考えている。質問。健康保険組合などの団体に対して確認は行ったか。答弁。子ども医療費受給者証の発行が多い協会健保及び健康保険組合に確認したところ、県内及び西三河地域の実施状況から高校生世代の通院助成を開始することはやむを得ないとご理解をいただいている。また、健保財政は赤字が続いており、保険料率の引き上げを実施または検討している保険者が多かったものの、赤字の要因として国への納付金の財政負担が大きいとのご意見をいただいた。さらに、複数の保険者から不必要な医療受診を助長させないようにしてほしいとのご意見をいただいたことも踏まえ、受給者証の交付時には、医療費の適正化について周知していく。補正予算議案。6月7日の本会議において、物価高騰対応重点支援給付金支給事業などに関する、令和6年度刈谷市一般会計補正予算第1号、を原案の通り可決しました。次に残り2議案については、全議員で構成する予算審査特別委員会を経て、関係する分科会で審査しました。6月27日に再度予算審査特別委員会を開催し、各分科会での審査結果について各委員長から報告を受け、28日の本会議において、いずれも原案の通り可決しました。補正する額、一般会計、12億6602万2000円。補正後の予算総額、一般会計、701億6602万2000円。補正後の予算総額、 全会計1,059億4,527万5,000円。主な事業、予防接種事業。質問、新型コロナワクチン接種の接種見込みの人数はどのくらいか。答弁、当初予算算定時の人数と同じく、対象者約33,500人に対し、高齢者インフルエンザ予防接種の接種率を参考に、21,478人と見込んで予算を積算している。質問、副反応の疑いが高いと認知されている新型コロナワクチン予防接種を今後どのように案内していくか。答弁、新型コロナワクチンの定期接種は予防接種法上、接種の努力義務のない B 類疾病であるが、一方で国の定期接種実施要領では、対象者には確実な周知に努める必要があると示されていることから、予診票とともに、接種の義務はないこと、自らの意思で接種を希望する者にのみ接種を行うこと、などを記載した説明文を通知する予定である。仮称、会津間川河川敷運動広場整備事業。質問、事業の内容は。答弁、運動広場内に水洗トイレを設置するもので、今年度中に完了する予定である。トイレの建屋は鉄骨造りで、河川増水時には地上部を取り外し、移動が可能な構造になっている。質問、河川増水など緊急時の移動のタイミングや移動方法、移動先は決まっているか。答弁、移動するタイミングは24時間前に発表される刈谷市の降水予報で、1時間雨量が52ミリメートル以上、かつ24時間雨量が252ミリメートル以上の場合を移動させる基準としており、その条件となるのは20年に1回程度の確率となっている。移動方法は、浄化槽などの工作物を地下に残し、汚物が流出しないよう措置した上で、切り離した地上部をクレーンでトラックに積み搬出する。移動先は歴史博物館北側の駐車場を予定している。